ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
ポッドキャストの中の人、今回も素敵なゲストをお迎えしています。オルネポのおっさんからの紹介をいただきました。番組のお名前、正しいように見えるから正しげさんお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、正しげです。
この番組に来ていただけるということで本当に楽しみにしていました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
あんまりよその番組に出られないというふうに聞きましたけれども。
そうですね。こうやってご紹介いただけることがあんまりなくてですね。なんか、こういうのはちょっと初めてに近いぐらいで緊張してますけども。
いやー、もうね、長い長いポッドキャストのキャリアがある中で。
はい。
出ていただけるということで本当に感謝をしています。
あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。
では早速ですね、番組のことについて前半は伺っていきたいと思うんです。
はい。
番組のお名前が正しいように見えるということですけれども、
はい、
なんかそこからは番組の内容があまり推測できないという、その辺から話をしてみましょうか。
あ、そうですね。この正しいように見えるってなんかすごい書きづらい、文字に起こすとすごい書きづらいんですけども、ただがカタカナで、シーがひらがなで、ようが、ローマ字でユーって書いて、で、ニーがひらがなで、見えるのミーが漢字で、エルがひらがなっていう、もうぐちゃぐちゃですよね。これなんですけど、まあ僕の、その名前が正しげっていう名前なんですけども、はい、なんて言ったらいいのかな、怪しげとか、悲しげとかって、英語で、こう、なんか、怪しいように見える、悲しいように見えるとか、で、正しいように見えるみたいな。
はいはい。
っていう感じで、まあ、最初は僕の名前で言ってたんですよ。で、それをなんか、ただで聞けるから正しいように見える。で、自分の意見だけじゃなくて、相手の意見もなんかちょっとかけて、
うん、
なんか正しい、言うに見えるみたいな。なんかそんな感じですかね。で、どうせなら漢字で、漢字もつけちゃえってことで、正しいように見えるの見えるが、感じになっていると。
もうぐちゃぐちゃですね。要するに
ぐちゃぐちゃですね。そうです、そうです。ですね、一個のその一つのワードとして、検索した時にそれしか出ないようにしたかったっていうのもありますね。
もうそれはね、バッチリだと思います。私の Google さんでは正しいよまで打ったら、
はい、
この番組名そのものがピコって出てきましたよ。
ああ、そうですか。ありがとうございます。
もう Google さんはおなじみで分かってらっしゃるようで、
はい、ああ、よかったです。
そんな番組のお名前なんですけれども、中身としては、
はい、あ、中身としてはですね、僕と、中高が同級生の増田っていう、まあ、同い年の、友人がいるんですけども、まあ、この人と、まあ、なんて言ったらいいのかな、その普段の収録と収録の間までにあった出来事を、話すっていう番組ですね。
そうすると、かつての同級生と一緒に、まあ、そのおしゃべりの延長線上をここで繰り広げてるっていう感じですか。
まあ、そうですね。そういうことになりますね。
まあ、そういうお話ですと大抵の場合ですね、その同級生だった頃っていうのが非常に楽しい、まあ、方面で言うと関西方面のノリが大きいような気がするんですけれども、
はい、はいはい。
ご多分に漏れず、お二人とも、
はい。
どちらの出身になるんでしょう。
大阪の茨城っていうところになりますね。
やっぱりそこではもう普段の会話から、
はい。
いわゆるお笑いのような会話だったんですか。
ですね、中学からまあまあ仲は良かったんですよ。で、高校に入ってから、結構その、まあ3年かな、高校3年ぐらいに、一緒のクラスになって、で、そこからまた仲良くなって、で、大学の、1回生、2回生ぐらいまで、結構その、なんか密に喋ってることが多くて、なんかその延長線ですね。
そのお友達としての会話っていうのは、はい、自分たちとしても非常に楽しいものなんですか？
いや、もう本当にそうですね。自分たちが一番面白いんじゃないかぐらいで多分喋ってたと思いますね。なんかその芸人さんとか、まあそこはもうプロ世界なんであれですけども、その素人の中であったら自分たちが一番面白いんじゃないかっていうぐらいのテンションで喋ってました。まあまあ若かったんで、やっぱりその辺はね、まあおこがましい話ではありますけども、でもなんかその今の番組の中で話すテンションよりも、もう本当に笑い死にしそうなぐらいいつも笑ってましたね。
そういうことは、周りにお友達がいるじゃないですか、大抵。
はいはい。
で、まあそういうお友達の中でやっぱり二人が喋ってると、まあみんながよく笑ってくれるって、そういうことが多かったんでしょうかね。
ですね、そこで言いますとね、増田の方が結構人気者だったんですよ、クラスの中で。で、まあ高校の時ですけども、結構すごい人気者で、で僕はもうなんだろう、県外と言いますか。なんかそういう位置づけにもなくて、なんかたまに増田がこう僕に振るみたいな話を振って、なんか僕がボソッと喋るみたいな、なんかそういう関係性で、なんていうんですかね、もう本当に陰と陽と言いますか。だから別に周りの人たちは僕らの関係で笑うっていうことは特にそんなになかったと思いますね。
クラスの中で目立って二人は、なんかあのコンビは、
増田はそういう風に思われてたと思いますけど、
あの人は面白いと。
うん。
でも忠重さんは県外だったんですか？
そうですね。
いや、県外って。
僕は何にも話題にもならなかったですし、誰も多分見てなかったと思います。
そんなお二人が、でもお二人で話すチャンスっていうのがあって、はい、それが盛り上がるんですか？
そうですね。塾、予備校が一緒で、で、まあ、授業受けた後とか、受ける前とかによくベラベラ喋ったりしてて、もう本当に何時間も喋ってましたね。授業より長かったかなっていう。
そうですか。じゃあ、その関係を、まあ、大学に入っても続けていて。
そうですね。
どうしてまたそれを番組にしようというふうになっていったんでしょう？
ですね、僕が中学の頃から、松本人志の放送室っていう番組知ってます？
知らないです。
あ、そうですか。なんか高須光義さんと松本人志さんが、なんだろう、昔の友達のノリで、ずっとラジオ番組をやってたんですよ。もう今はやってないんですけども。で、それを、MD にして、もう何回も何回もいつも聞いてたんですよ、僕は。で、iPod が出てきて、で、ポッドキャストっていうのを知って、で、その中で、まあ、芸人さんのラジオが結構あったんですよ。まあ、今もありますけど、まあ、それこそ当時で言うと、ジャンクの、まあ、雨上がり決死隊のべしゃりぶりんとか、笑い飯とか、爆笑問題とか、伊集院光とか、なんかその辺の、ラジオをすごい聞いてたんですね。で、なんかその、大学入って、で、まあ、増田とその、喋る関係は続いてたんですけども、増田は、大学にストレートで入ったんですよ。指定校推薦で、もう首席で卒業したんで。
おー、なんか日の当たる人生ですね、やっぱり。
そうなんですよ。で、僕はもう 何百人もいる中で下から3番目だったんで逆にどうやったらそうなれるのか分かんないですけど、でそんな中まあ浪人したんですよね。まあ案の定っちゃ案の定ですけど、
まあ案の定ですね。
そうですね。で浪人して、でまあ普通ね、学生、まあ予備校生だったら予備校に行って勉強してっていうのは普通だと思うんですけど、僕は結構バイトしてたんですよ、浪人生でありながら。
あ、浪人時代の1年間バイトに明け暮れる、
はい、そうですね、バイトしつつ、なんかラジオを聞いていたみたいな、ポッドキャスト聞いたり、そのさっきの MD を何回も1日同じやつを5回6回とか聞いてたりしてたんですよ。でまあ、その1年の中で、その、増田が、1年間は友達はできなかったんですよ、全く。
日の当たる人生の増田くんが。
うん、そうですね。
それは珍しいですね。
そうそうです。友達はできなくて、で、僕は暇じゃないですか。まあ、本当は勉強しないといけないんですけど、暇なので、その、定期的に、まあ、月1ぐらいで、僕の家に来て、なんかその面白い話をするっていうのが続いてたんですよ。
はあ。
で、まあ、そのそういう関係が続いていく中で、そのなんか面白い話をメモに取るようにしてて、
うん、
でそれを2人でなんか一つの部屋の中で喋ってっていうのが続いて、で、ある時に、その、まあ、ポッドキャストっていうのがあるっていう話になって、で、じゃあ、ラジオをやってみようっていうことになって、その日すぐに、電気屋行って、マイク1本買ってきて、1本ずつじゃないんですよ。1本だけ買って、2人ともケチだし、金がないから、1本だけ買って、収録してましたね。
すごい、それは。まず、そもそも、増田さんが、まあ、お友達ができなかったっていうのもなんか変な話ですけど。で、そこで、こう、よく来るのが、忠重さんのところになったわけですね。
まあ、そうですね。多分、本質的には彼はやっぱり暗いところですよ。で、それを、こう、明るく見せるのがうまかったんですよ。っていうだけ、だと僕は思ってるんですけどね。
で、実はその暗いところが、
はい。
大学生時代に、
はい。
出てしまって。
はいはい、まあそうですね。なんか、ちょっと若さゆえに、あれじゃないですか。ちょっと尖っちゃったんじゃないですかね。
ああ、人を近づけなかったのかもしれない。
そうですね。身長も高いですしね。なんか、威圧的だったのかもしれないです。
はいはいはいはい。
うん。190ぐらいあるんですよ。
あ、それは大きいですね。
189かな。はい。
じゃあやっぱり近寄りがたいようなところちょっとありますよね。
そうですね。
ちなみに、忠重さんはそんなに大きくないんでしょ？
僕はそんな大きくないですよ。173です。
あ、じゃあちょっとこう見上げるような感じですか？
そうそうそうです。
へー。で、その忠重さんのところに、増田さんが来るようになると、
はい。そうですね。
で、最初は、あれなんですか？誰に聞かせることもなく、とにかく自分たちが楽しい話をしてた。
ですね。そのラジオをすることによって、なんかやっぱりその月一で喋ってたことが、これを誰かに聞かせたら面白いんじゃないかっていうのがあったんで、とにかくその聞いてもらおうと宣伝は必死でしたね。でも収録の方法も結構古典的で、
うん、
ただただ会話を録音して、MP3 をそのスカイドライブってわかりますかね。
はい。昔の今だったら
ワンドライブですかね。
はい。はい。
はい、あれにアップして、こう、ダウンロードして聞いてもらうみたいな、ファイルを。
あ、なるほど、なるほど。
はい。だそれぐらい何も分かってなかったんで、で、まあ、友人とかに、聞いてくださいみたいなんで、よく宣伝してました。ミクシーですよね、当時で言うと。
なんかこう、テープを作って、デモテープ作って手売りしてるみたいな感じですね。
ああ、そういうことですね。うん。
もともとそのラジオ見たくしたいなっていうのは、忠重さんの中の願いだったんですか？
はい、いや、そんなにやりたいっていう意欲はなくて、 なんかその時に2人の中で流行ってたのが有言実行っていうのが流行ってて、でなんかラジオをやってみたいみたいな話をしたら、まあじゃあ言ったからにはやらねばならないみたいなノリになって、すぐやって、でやるからにはまあちゃんとしようみたいなことで、こう徐々にこう広げていったみたいな。
じゃあ最初は結構本当に思いつきに近かった。
あ、そうですね。うん。いや、本当そうです。
で、やっぱり、まあ、たまたまが重なったって言ったら変ですけど。
そうですね。
うん。そういう成り行きになったんですね。
そうですね。
え、そんなおしゃべりにうつつを抜かしていて、忠重さんの大学受験はどうなるんですか？
あ、これ、ちょっと時系列がぐちゃぐちゃになってたんですけど、ですね、僕の浪人生は、1年間続いたんですけども、で、その1年間はずっと部屋で話すみたいな期間で、で、結局僕は、大学に受かったんですよ。
お、お、よかった。
はい。本当に何も勉強してなかったんですけど、なんか、ロゴ6感覚で受かったんですよ。で、大学受かって、まあなんか1年間その結構彼女ができたんで、初めてで、それで遊んで、その次の年ぐらいですかね、その前の年かな、ちょっと忘れましたけど、にラジオを始めることになりました。
そうなんですね。で、はい、ちょっとこう日の当たる人生が逆転したりもして、
はい、まあマスターは一年後、友達ができて、もう本当に、もう今でいうリア充ですよね。本当にリア充のような生活を満喫しつつ、
はあはあ、
まあ、こういう闇の顔を持ちつつ、みたいな、そんな感じだったと思いますよ。
じゃあ、なんかこう、二人の隠れ家的な場所での会話みたいな、そういうのを一年とか一年半とか、結構続けてらっしゃったってことになるんですね。
そうですね。はい。うん。
で、それが、まあ、思いつきのようにして番組になっていく。
そうですね。MP3 をダウンロードするっていう手法が、これちょっと違うんじゃないかみたいなふうに思ってて、で、ケロログっていうサイトを見つけるんですよ。まあ、今もあるのかな？もうないんですかね？
一応あるんだけど、なんかもうめちゃくちゃで、ほとんど機能してないという。
そうなんですね。っていうサイトで、まあ、ポッドキャスト配信ができるっていうことから、まあ、そのサイトで、何年ぐらいやってたかな？ 1 年、2年ぐらいやってたんですかね。なんか、そんぐらいやってたと思います。
それが、いわゆるポッドキャストとしての正しいように見える。
そうですね。
そうですか。そういう風にして番組に作り始めてみて、
はい、
最初に思ってたとことと比べてどうでしたか？
最初と思ってて、いやー、なんですかね、第100回まで本当に無反応だったんですよ。リスナーさんからメッセージとかっていうのが一切なかったんで、なんか、まあ、発信してるだけというか、別に誰も聞いてないと思いながらやってたんで、うん、まあ、そんなもんかっていう、誰も注目してくれないし、まあ、ただただ二人が楽しければいいかみたいなテンションでずっとやってましたね。で、第100回を超えてからメッセージが来て、で、ポツポツ来るようになって、で、なんか、ああ、聞いてくれてる人いるんだっていうので、ちょっとテンションが上がってた時期もありましたね。
で、それがどのくらい前の時期になるんですか？
いつだろう。これがまた、本当にこういう番組に出る資格が僕は本当にないなって思うんですけど、なんか、あんま覚えてないんですよね。なんか、これも、まあ、マスダは割とそうではないんですけど、僕に関しては特に顕著で、人にもあんまり興味ないですし、あんまり他の番組聞かないんですよ。
はいはい。
お笑い番組とかテレビとかすごい好きなんですけど、でも、あんまりこう、ラジオ番組、特にその素人さんがやってる番組とかは聞かなくて、これなんでかっていうと、もうこれ本当にすごい失礼な話かもしれないですけど、やっぱりお金もらってる人の方が面白い かなっていう、なんかその、まあ、いろんな規制はありますけども、その中でちゃんと、こう、ご飯を食べながら笑いをやってるっていうのは、やっぱ別格だと僕は思ってるんで、なので、その、まあ、自分の番組もそうですけども、あんまり聞かないんですよ。
うん、うん。
うん。まあ、マスターは結構、なんか他の番組とかよく聞いてるらしいんですけど、僕はちょっと、苦手なんですよね、そういうところが。
うん、
だから、自分のその過去、どうだったのかっていうのも結構あやふやに喋ってます。
まあでもずっと前というか、しばらく前のことですよね、要するにね。
まあそうですね。もう何年やってるのか、それも把握してないぐらいですね。
大学2回生ぐらいの時とかっていうことになると。
そうだったと思いますね。うん。だから何回、やってるとかっていうのもあんまりなんかこうピンときてないというか、ああこんぐらい気がつけばやってたんだぐらいですね、
うん、ああそうなんだ、うん、へえ
そうなんですよ。
そういう風な中でこの正しいように見えるという番組の、まあ、最大の危機とかそういうものってありました？
ああ危機はありましたね。その危機ってどういう意味ですか？
これはもう続けられないかもとか。
ああ、なるほど。
これはやばいんじゃないかとか。
はいはいはい。ですね、まあ、僕は辞めるとか、辞めないとかっていう意識は全然なくて、まあ、多分マスターもそんななかったと思うんですけども、ですね。まあ、ちょっと僕が、かなり病んでた時期があってですね。そのま、外的要因からなんですけども。で、すごい病んでて、で、番組のページが、ホームページが、その、消されるかもしれないみたいな時期があったんですよ。その番組内容うんぬんじゃなくて、ちょっと外的要因からなんですけど。はい。で、まあ、そういう兼ね合いから、ちょっと存続は厳しいんじゃないかなって思ってた時期が僕の中であったんですね。ただまあ、結局続けることはできてるんですけども、まあ、当時、もう何年前ですかね、3、4年ぐらい前ですかね。結構、その、厳しい時期がありましたね。まあ、今はホームページが、その、またリニューアルして、まあ、自分で運用するようになったんで、あれなんですけども、まあ、当時はちょっと依頼してたところがあったんで、それがごちゃごちゃがあったというか、なんかそういうのがあって、だからその内部のその僕と増田の関係でとかっていうのは別にないかなっていう感じですね。
なんかね、今はこう、一緒にいる環境が、なかなかうまく揃わないというふうな状況というふうに伺ってて、
うんうん、そうですね、
まあ、距離が離れてしまうとそういう関係ってなかなかうまくいかないのかなと思ったりしますけど、
はいはい、ですね、これがそのなかなか時間が合わないっていうのが3段階あって、まず1段階は、僕が、まあ、ちょっと、なんだろうな、まあ女性関係なんですけど、ちょっとなかなか精神が安定できないようなお付き合いをしてた時期があって、でそういうのもあって、増田とスケジュールが合わせられなくなったっていう時期は1個ありました、
うん、
でもう1個は増田がその結婚する云々とかで、あと、僕が大阪から東京に転勤、今東京にいるんですけど、大阪から東京に行くことによって、その、なかなか時間が合わなかったりとか。で、三つ目なんですけども、これは、増田が、その、子供ができたんで、結婚して子供ができたんで、まあ、育児とか、うんぬんで、なかなかちょっと時間が合わないっていうのはありますね。うん。
まあ20代ですからね、そうすると、こういろんなことが動く時期ではありますもんね。
そうですね。お互いいい年ですからね。
まあでもそういう中で時間を見つけながら一緒にはやってきてる。
まあそうですね。
気持ちはあんまり変わんないんですかね。
変わんないですね。 なんかそこを結構不思議がられる人が多かったりするんですけど、その長く続いてるとか、
うん、
なんかどこで終わるんだろうみたいな、なんかそういうのを結構気にされてる方が多いと思うんですけど、あの別になんか気合い入った番組じゃないですし、ただだらだらこう2人で喋ってるだけですし、でこれ以上発展することもなく、盛り下がることもないような低いテンションなのでなんていうんですかね、あのあんまりこうずっとすごいクオリティの高いものだったら多分しんどいなと思うんですけど、まあ、このテンションこのクオリティだからそれはねいつまでも続くでしょうねっていうような認識です
基本的にマイク1本買ってきて、で MP3 をスカイドライブに上げてた頃と、はい、あんまり変わってないんですか？
全然変わってないですねいや本当に変わってないです。
いや多くの人が聞くようになったでしょうし、う
ん、いや聞いてないと思いますよ。これ今でもそう思ってるんですよ本当に5人ぐらいだと思ってるんですよ聞いてる
人。でも、うん、単純にあのお手紙も来るしね、質問のコーナーとか言えば質問も来るし、はい、本当はそれなりに聞いてる人がいるじゃないですか、はいはいはい、
これもまあ結構まあ僕もマッサーはどうか知りませんけど、僕らがひねくれてるのか知らないですけども、なんていうんですかね、ラジオって本当に波があると思ってるんですよ、その聞く、
うん、
スタイルといいますか期間というか、ものすごく好きになって、で、何ヶ月かしたらこう聞かなくなってしまうというか、
うんうん、
これまあ僕もそうなんですけどね、そのすごい好きなラジオ番組があったんですけども、ちょっとなんか忙しくて 2,3 回飛ばすようになってしまったらいつの間にか聞かなくなってしまってみたいな、
あ
でまあ戻ってくるのにかなり時間かかってみたいな、もしくはもうそのまま一生聞かないみたいな、それは別に嫌とかそういうわけじゃなくてっていうことが結構あると思うので、その瞬間的に多いだけであって、すごく継続的にずっと聞いてくれてる人って僕は多分5人ぐらいじゃないかなと思ってる、ね、
やっぱり5人なんだ
そうそうです、いや本当そうだと思ってるんですよ、うん、でもまあその5人がすごいなんかこう、自分たちと意見があって、まあもしか別に合わなくてもいいけども、なんかこう自分の人生の一部というか、な支えられたり気分を害したりいろいろあるでしょうけども、まあそういう意見をこう、まあ、知らないところで、なんか共通認識が あるっていう人生を送れてるのはすごい幸せなことだと思うので、うん、まあ意味はあるのかなとは思ってますね。
じゃあポッドキャストを通してこういう風になりたいとか、こういうことが実現したらいいなとか、うんうん、なんかそういう希望とかゴールとか目標とかっていうのは、
はい、はい、それはありますね。
あるんですね、それは。
ありますあります。最初の方は結構自分の孫とか、息子じゃなくて孫なんですけど、孫とかひ孫とかに聞いてほしいなっていう思いがあったんですよ。
ほ
ー。で途中からなんか変わってきて、まあ、あくまで僕の意見ですよ、マスターは知らないですけど、自分が結構そのまあ中学高校とすごい陰キャラ生活というか、陰キャじゃなくて陰キャラ生活をしてて、でまあ女性とも縁がなかったですし、でまあジメジメとこう友達もあんまりいなかったですし、なんかそういう生活の中、ラジオだけが結構生きがいでしたみたいなところがあったんで、なんかそういう人たちに向けて、いやいや、大丈夫なんだよっていうような、番組ができたらなとは思うんですね。その、まあ、自殺したりとかっていう人も多い じゃないですか、若い子は。実際、その、まあ、僕の、いとこが、16ですかね。15歳、16歳かな。で、まあ、自殺したんですよ。っていうこともあって、いや、なんかこう、なんだろうな、その若い年齢で、自分をこう詰めすぎてるというか、責めすぎてるというか、いや、もっとラフに生きて、まあ今はしんどいかもしれないけども、ね、まあ童貞でしょうし、16とかだったら、女性を知ったらもっとなんか楽しいって思うかもしれないじゃないですか。せめて風俗ぐらい行っとけよって思いますし、死ぬ前に。だから、いや、でも結構そこって、原動力みたいなとこあると思うんですよ。男性はですけどね、うんうんうんうん。だからこう、なんだろうな。まあ、下ネタはあんまりうちの番組では言わないですけど、なんかそういう性的なことにすごい肯定するようにもしてますし、なんかもっとこう、まあ、ジメジメしてても楽しく生きられることがあるんですよ。プラス、テレビとか、世の FM、ラジオみたいに、その、ポジティブな面ばっかり見せたくもないっていうのもあるんですよ。じゃないと、その、なんだろう、学校とか卒業して、世の、その、厳しさに当たると、だいぶ衝撃的だと思うんですよね。うんうん、だからこう、包み隠さず、しんどい、面も露骨に話すようにはしてますね。でも、いやいや、楽しいこともあるんですよっていうところを伝えたいんですね。で、そういう、だから、陰キャラの人たちに、まあ、一人でも多くの、暗い学生生活を過ごしてる人たちに、なんかこう、失望してほしくないというか、絶望してほしくない、世の中にしたいなっていうのは一個ありますね、うんうんう
ん。じゃあ無理やりそれは明るい日向に引っ張り出すというよりは、
そうですね。
ジメジメしてていいし、
う
ん、
そうです
。そこにはそこのいい歩みもあるよね。
うん、そうですそうです。うん、ジメジメはね、ジメジメなりにいいと思うんですよ。
そうですよね。うん、なんかちょっといい番組ですね。
ああ、ここだけ切り取ったらそうかも。実際もうね、人を馬鹿にしたりとか、人を卑下したりとか、そんなのが9割8分ぐらいじゃないですかね。いや、本当にそういう内容だと思います。
ね、皆さんの、こう、なんて言うんでしょう。明るい人気者になる人ってあんまりそういうことしないんじゃないかと思うんですよね。いいことばっかり見せるっていうか。そういう番組作りは特に希望してないんですかね。
そうですね。いいことを言ってたらなんか気持ち悪いので、あんまりこう言わないようにしてます。だからその初対面じゃないか、その初めてメッセージを送ってくれた人に対しても結構ボロクソに言ったりしますね。
ああ、そうなんだ。なんか
俺は違うでしょって思ったら。
でも、あれですね、番組の中で、確かにこう忌憚のないことを言ってるように思いながらも、結構フォローしてたりもしますよね。リスナーさんたちのこと。あ、結構気遣いがあるのかなとは思ったりはしてましたけど。
そうですね。もう多分大人になったんでしょうね。昔はもうひどかったんで、結構言ってましたね。なんかお前のような人間が生きてるからこの世界ぐちゃぐちゃになるんだぐらいのまあ結構、いや、リスナーさんにじゃないですけど、そのなんかそのひどい目に合わせてくれた女性とかにネタにしつつ、なんかそんな話もしてましたし、だからそういうのをいろいろ踏まえた結果、多分なんかまあ丸くなったのかなとは思いますけどね。
じゃあ、あれですね。じめじめした崖を歩いている彼らには、まあ、彼女もいるかもしれないけど。
はい。
まあ、どうせ時間あるでしょうから、最初から全部聞いてもらって。
いやー、どうなんですかね。これも、すごい矛盾したこと言ってて、番組の中で。 まあこんな番組を聞くぐらいだったらもっといい音楽とかいい映画とかいい本とか漫画とかいっぱいあるから、それをちゃんと見て勉強してほしいっていうのはよく言ってます。
そうなんだ。この正しいように見えるを大人の教科書にして、まあ成長してくれっていう話よりは。
いや、もちろんそうですね。うん、人が人生かけて一生懸命作ったものに触れた方がいいと思うんですよ。ただそういう自殺とかしてしまうような子たちはきっと何も知らんと死んでしまってると思うんですよ。
うん、
まあ、そこは僕の方が知識があると思ってるんで。だからなんかこう面白いものとか、感動できるようなものっていうのは、まあ多分僕の方が知ってるはず、僕も増田もそうなんですけど知ってるはずなので、それを提供できたらいいと思うんですよ。だから別にこのラジオを一生懸命聞かなくても、なんかそこで情報だけ取って、で、まあ、感動してくれたらそれはそれでいいと思ってますし。
じゃあ踏み台みたいにして言ってくれていいんだ。
うん、そうです。だから一個の通過点でいいと思うんですよ。だそれはもう本当、これめっちゃよく言いますけど、よくっていうのはいいように言いますけど、だ傷つけられた人たちもそれで改心してほしいなっていう超ぐっから目線でもあるんですよ。
かつての俺の周りを通り過ぎていった人たちよと。
あ、そういうことですね。なかなかひどい番組だと思ってますよ、僕は。
でもそれをもう、なんていうか、思い切ってできるような、こう、場所であるというか、番組ではあるんですね。
そうですね。だって、ね、嫌なら聞かなければいいですし、うん、その、公共の電波でもないですし。
ああ、そうなんだよね。ちょっと番組始めて、ポッドキャストを作って、iTunes に乗っかって、こう検索で引っかかったりすると、はい、なんか、公共のものに錯覚しちゃうところがあるんですよね。
う
ん、
はい。そうですね。
でもそんなんないんだ。
ないです、ないです。そうですよ。なんか、僕らが始めた頃に比べると、だいぶ、その、まあ、Twitter もそうですし、SNS、iTunes 含め、なんかやっぱり、ネットの世界がすごい公共の場というか、そういう認識で、いる人が結構増えたかなとは思うんですよ。まあでも、みんながそうなったなら、それは常識だと思うんで、それに合わせるべきだと思うんですけど、でもまあ基本的にはこんなもんね。
こんなもんって言った。
なんでもない、ただの居酒屋の会話と変わる。りないと思ってるんですよ。だってお金もらってないですし、うん、
別に何回更新するって約束してるわけでもないし。
そうですね。
いやー、なんか振り切ってますね。
そうですね。もしこれがスポンサーさんとかなんかいたら、めっちゃ変わってくると思いますよ。もうごますりごますりでやってるじゃないですか、
ね、そこはね、大人の世界ですからね、
うん、はい、そうです。
いやー、すごい。後半ですけれども、実際の収録について、正しいように見えるから、正しげさんに伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずですね、先ほどの話でも少し出てきていましたけれども、収録の環境、はい、今ですね、今どんな風にして撮ってるのかっていうのを教えてもらってもいいでしょうか。
ですね、前まではそのマイク一本ってさっき話してましたけども、現状は、まあ、Amazon で、これなんていうんですかね、ダイナミックマイクっていうんですかね、を一本買ってきて、それを USB でパソコンにつないで、スカイプで収録してます。
ああ、じゃあ、少なくともマイクは2本になったんですね。
そういうことですね。まあ、もうちょっと細かく話すと、僕は東京転勤になる前に、ちゃんとミキサー買って、パソコンにつなげて、で、マイクを2本買って、スタンドも2本買って、ってやってました。
お、ちゃんとしてるじゃないですか。
そうなんです。途中からちゃんとするようになりました。
それはなんか心変わりがあったんですか？
ですね、サイトのリニューアルですね。ケロログから、その実際にサーバーを持って、収録するみたいな、そういうスタンスに変わってから、ちゃんと機材を買って、収録するようになりましたね。外収録用の、なんか、マイクも買いましたね。
ほ
ー。はい。
じゃあ結構その辺になった時には、なんていうか、本腰を入れてというか。
そうですね。うん。チラシ作ったり、缶バッジ作ったりやってましたね。
そういうこともしてたんじゃないですか。
そうなんですよ。なんか、大学生の時、いや違うな、社会人になってからですね。うん。社会人になってからそういう感じになりました。
じゃあ今は、スカイプをつないで収録をしている。
そうですね。はい。
時間がなかなか会いにくいというふうに聞いていますけれども、どんな風な頻度で、どんな風な撮り方をしてらっしゃるんでしょう？
はい。現状は、約10分間のラジオを、20本撮りっていうのを、2ヶ月に1回収録しています。それを3日に1度配信してます。
なんかこの常識をこう破るような、もう一回確認してもいいですか？10分の番組を、
はい。
一遍に20本撮る。
そうです。
ちょっと待って、はい、それだけで、10分かける200、20分だから、20分だから200分、3時間半、
はい。はい、そうですね。
じゃあもう半日以上をやってるわけですか？
3 時間半なんで別に、まあ、実際の収録って、10分で収まることは、あんまりなくて15分とか20分とかだったりするんで、はい、結局収録時間としては6時間7時間ぐらい一気にやりますね。
でそれを2ヶ月に一遍やってるわけですか？
そうです。
へえ。
3日に一度配信なので、だからまあ20本だから60日で足りるわけなんで、2ヶ月に1回収録。
そこに行き着いた経緯っていうのは？
最初は、まあ、10分間のラジオにしようっていうのはすぐ決まってたんですよ。なぜなら、まず集中力が持たないっていうのが一個と、会話の、長さって、もう、その一つの話の長さって10分が限界でしょうっていうのが自分の中であったんですよ。もうあんまりそれ以上話を続けても面白くもないでしょうし、だらだら続けてるだけだなと思ったんで、それぐらいにまとめましょうっていうのと、で、あとまあ、ポッドキャストをその聞いてる中で、だいたい10分とか、それぐらいで聞くのがちょうど良かったんですよ、自分の中で。っていうことから、その時間に設定しましたと。で、最初は、10分間のラジオを7から10本ぐらい撮って、一気にワンスカイドライブに、アップしてダウンロードしてもってみたいなスタンスだったんですけど、ケロログに変わってから2日に一応配信にしたんですよ。で、それをまあ、10本だったら、すぐまた収録しないといけないってなっちゃうので、15本にしたんですよ。ということは、2日に一度配信なんで、1ヶ月に1回収録になる。で、社会人になったら、それがしんどくなったんで、1ヶ月半もしくは2ヶ月に1回に変わっていったっていうことですね。
じゃあ、短い番組っていうか、まあ、10分程度の番組っていうのはもともとあって、それをいっぺんに結構撮るっていうのももともとあって、
はい。
で、頻度と自分たちが収録できる都合と考えて、この形に落ち着いた。
そうですね。
2ヶ月ぶりに収録ってどんな感じなんですか？
もう忘れてますよね、いろいろ。いろいろ忘れちゃってますけども、まあ、でもそれはそれで、まあ、時の流れをこう感じる場でもあるので、 まあ、2ヶ月間いろいろあったなってこう思い返しながらこう取り戻していくというか、なんかこうその時の収録に合わせていくっていう感じですかね。
じゃあその2ヶ月の間をなんかこう埋めるように、こういうこともあった、こういうこともあったっていう風に振り返りながらも話が進んでいく。
そうですね。まあ、それかもしくは自分の中で割と時間に余裕というか気持ちに余裕があれば、なんかこうこれを次回話そうみたいな感じでこうメモしたりとかはするようにしてますけども、まあ社会人になってからあんまそれをしないようになっちゃいましたよね。
うん、
できるだけするようにはしようと思ってますけど、
実際にはなかなか難しい。うん、
そうですね、かなりこう適当なメモになって、これなんだっけみたいな後で思っちゃうみたいな。うん、
収録の機材のことを伺ってもいいですか？
はい、はい。
スカイプで繋いでらっしゃるということですけれども、実際にはマイクをPC に繋いで、そして録音はどういう風にしてらっしゃるんですか？
あ、ソフトはですね、最近までタピュールっていうソフトを使ってスカイプで収録はしてたんですけども、なんかそれが、使えなくなってしまい、OBS っていうソフトを、まあ、ちょっとリスナーさんに教えていただいたんで、それを使うようにしてます。
タピュールっていうのはあれですよね、スカイプの会話そのものを、こちらの音声も向こうの音声もいっぺんにこう録音しておいてくれるっていうソフトですよね。
そうですね、はい。OBS は、自分の発してるマイクの音と、まあ、パソコン上で鳴っている音を、録音するっていうソフトですね。
どちらかの側でそれを録音して、自分の声と、まあ、向こうでパソコンを通して鳴ってる音と合わせて録音する。
そうですね。
その撮り方で難しいこととか、なんか気をつけるべきこととかありますか？
もう全然ないですね。まずまあ、スカイプダウンロードしますと。で、アカウント作ります。で、OBS っていう、録音ソフトを落としてきて、録画ボタンを押すだけ。で、あとはまあ、完成したファイルが MP4。だったかな、いや違うな、なんかちょっと特別なファイルになってるんで、それを MP4 化して、MP3 に直してみたいな、なんかそういうファイルの変換みたいなのが必要にはなりますね。
なるほどね。でもそれだけで基本的には普段通りにスカイプで話してるのプラスアルファで録音ができてしまう。
はい、
それは、とてもいいソフトを教えていただいたと思います。Windows、Mac、両方ありますかね？
Windows だけなのかな？ちょっと Mac は確認してないですけど。
はい。じゃあ Windows には必ずあるということですね。
そうですね。はい。もうフリーソフトなんで。
フリーソフトなんですね、
はい、
しかも。
はい。そうです。そうです、そうです。
じゃあ、先ほどもちょっと話が出てましたけれども、ネタの収集とかですね、まあ、20本撮るということですので、
は
い、
うん、
20本分のネタというか、
はい、
それはどういうふうに用意をするんでしょうか？
用意。あんまり、用意っていう考え方というより、何ですかね。この番組で話したいことをこう振り返って、整理するっていう方が近いかもしれないですね。なんか用意ってなると、なんだろう、なんかあえてネタを作るみたいな感じに聞こえます。
うんうん、
というよりは、その日常を振り返って、まあこれかなみたいなのをこう整理するというか、あとまあ、その20本のうちの10本から12、3本は、リスナーさんのメッセージを読んで、それに対して回答するみたいなのが結構多いですね。で、残りの本数で自分たちの話をするみたいな、なんかそういう感じになってますね。
そうすると自分たちが、まあ自分のいろんな関連で、ああだった、こうだったっていうような話っていうのは、まあ3、4本、5本ぐらいに 一人はなるんですかね。で、増田さんも同じものを持ってきてて、
はい。
で、残り10本、12、3本は、リスナーさんから。
そうですね。
そうするとちょうどいいぐらいですか、20本っていうのは。
そうですね。いや、でも最後の1、2本とかはもう、あんま覚えてないぐらい酸欠になってますからね。もう、増田は寝てますからね、ほとんど。
あれですか、そしたら、二十何本撮り分の何本目ですって、こう、タイトルのところについてるじゃないですか。
はいはいはい。
あの最後の方になっていくと結構大変なことになってるんですか？
そうです。もうどんどんテンション二人とも下がっていってると思います。だから本当に、なんていうんですかね、こう、他のね、あの番組の方々は結構その、ちゃんと番組として成立させようと、すごい頑張ってらっしゃるなっていうふうに思うんですよ。その面白い面白くない置いといてですね。
置いといて。
で、それは置いといて。なので、なんかこう、同列に僕らは並んじゃいけないと思ってるんですよ。
はあ、
その番組とか、ポッドキャストとか、ネットラジオとか、なんかそういう感じで、なんか他の番組と並んではいけないラインに行ってると思ってて、それいい意味じゃなくて悪い意味でですよ。番組としてあんまり意識してないんでしょうね。多分意識が低すぎるというか。
手紙もあれですね。収録の最初の方に読まれればいいけど、はい、最後の方に読まれる手紙は。
そうです。もう若干鬱陶しがられてますよね。まあそうならないようには心がけてるつもりなんですけど、まあ人間なんでね、そこは、疲れるっていう。
まあその当たり外れも含めて楽しんでるんでしょうかね、リスナーさんたちは。
そう願ってます。
録音の時に気をつけていることとかってありますか？
できるだけいい音で収録したいなと思ってるんですけど、なかなかそれがうまくいってないっていうのは結構悩みだったりしますね。あとは、まあ、それぐらいかな。それぐらいです。はい。
それはやっぱり面と向かって、同じ部屋にいて収録していた時とは随分違うってことですかね。
そうですね。スカイプになってからちょっとなんか音のバランスであったりだとか、音の質とかがだいぶ落ちたなと思うんで、それはちょっと気をつけたいと思ってます。
その気をつけるっていうのは、こう基本的に自分たちがなんとなくこう、やってて気持ちが悪いっていう感じですか？それとも、やっぱりリスナーさんのためにいい音で聞かせなきゃね、みたいなことですか？
前者ですね。僕が、収録をしてから編集を、まあ、多少するんですよ。うんうん、なんか、あまりにも伸びすぎた間であったりだとか、なんか、最初と最後にジングルをくっつけるとか、なんかそういう作業があったりするんですね。で、その時になんかあまりにも音が悪かったら、自分がすごいストレスなので、いい音で収録したいっていう、それだけです。
やっぱりね、って。
はい。いや、そうなんですよ。
でもその編集はされるわけですものね。
そうですね。
うん。編集の方法にもね、伺いたいと思うんですけれども。
はい。
どんなソフトを使って、どんな作業の工程になりますか？
さっき、申し上げました OBS で、撮ったやつを、MP3 化して、まあ iTunes とかでできるんですよ。MP3 に変換するみたいな。で、それを、Audacity っていう、編集ソフト。まあ多分みんな使ってると思うんですけど、まあこれを使って、収録したやつを MP3 にして、で、ワードプレスで、ポッドキャストで配信みたいな。
じゃあ、オーダーシティの上でしている作業というのは、音源を読み込みます。何かその音源を、こう、音質を整えるとか、そういう工程はありますか？
ああ、ないですね。そこは、もう、ありものを、まんま使ってるぐらいで、間を削るぐらい ですね、うんうん。なんかその音質を変えるとかっていうのは一切してないです。
で、じゃあ切るところを切ったりして、はい、ジングルを貼る。
はい、うん、それだけ。
うんうん。そして書き出すわけですね。
そういうことです。
それってもしかしたら、オーダー CG じゃなくても全然できるのかもしれない。
ああ、できますできます。はい。できると思います。
オーダーシティの機能としては10分の1も使ってない。
そうですね。もう、めんどくさいって、もうそれにつきますね。
そりゃそうですよね。だって20本編集するわけでしょ、
はい、そうです、そうです。
それは20本分を、1日で撮れてきますよね。
はい。
でもこう、更新は2ヶ月かけての公開になってきますよね。
そうです。
編集はどういう風にするんですか ?20 本まとめてもう一気にやっちゃうんですか?
いや、もう、ですね、その3日に一度の、配信のタイミングで編集してアップしてます。
ああ。
で、忙しい時は遅れます。
3日に一度、編集をして、その度その度出来上がったものを公開していくと。
そうです。
そしてそれは、その3日っていうのは、正しげ時計であって、世の中の時計とは違うことがあると。
全然違いますね。
そうなんですね。
はい。
と、その音源っていうのは結局、ワードプレスでの公開になるんですかね。
そうですね。ワードプレスで、アップして、そのままポッドキャストに公開するみたいな、プラグインっていうんですかね。それがあるんで、まあ、そこで公開になりますね。
なんか、見た目はパワープレスとかっていうような、なんかプラグインかなと思ってましたけど。
ああ、そうですね。確かそうだったと思います。はい。
とにかく、ある手軽なものですよね。多分。
そうです。
MP3 をアップロードして、アップロードしたところの URL を貼ると、もう番組になるっていう。
そうです。
はい。それで公開をしていくわけですね。
はい。
その時の、ショーノートっていうんですかね。本文、うん音声じゃない本文っていうのは、
はい。
どのくらい書く、書かない?
ああ、もう、気分と体調によりますね。もう、その番組に沿った、なんか思うことがあれば、いろいろ書きますし、で、あと、その、何もなければ、なんか、今日は暑いですね、みたいなことを書きますし、で、なんかその、途中から、そうするようになったんですけど、まあ、時事ネタ的なところを書くようにはしてます。その更新のタイミングで起こったニュースといいますか。
うんうん、
なんかそれを残したら、後々見返した時に、まあ、こういうニュースが起こってた時の配信なんだっていうのがすぐわかるかなと思って、そうするようにしてます。
でも番組の中身としては、もう全然時事ネタではなくて。
あ、関係ないですね。
ね、20回分撮ってあるわけですもんね。
はい。そうです、そうです。そういうことです。
場合によっては、2ヶ月前の音声を聞いてることがあると。
そういうことです。
宣伝アピールの方法としてはいかがでしたか?
ですね。まあ、初期はその、ミクシーとかで、まあ、友達に拡散とかでしたけども、まあ、後々ツイッターとかを始めることになって、で、ツイッターで、まあ、拡散、まあ、フォローをして、まあ、聞いてもらうとか、なんか、ネットラジオに興味がありそうな人をフォローして、で、聞いてもらうと。なんかそういう手段とか、あとは、まあ、インスタとか、フェイスブックとか、まあ、今はやってないですけど、そういう SNS も使ったり、あとは、まあ、チラシとか、で、ステッカーとか、なんかいろいろやってましたね。もう最近はもうあんまり拡散とか、何も考えてないですけど、うん。まあ、つい最近まではやってましたね、いろいろ。
それはやっぱり多くの人に聞いてもらいたいっていう願いからですか?
そうですね。うん。そうですね。さっきのその病んでる、中高生とかに聞いてほしいっていう思いは、ありました。
やっぱりそのためには、まあ自分たちが好きにやってるとはいえ、一応人目に多く触れる方がいいだろうという。
そうですね。そこをピンポイントに、まあ、拡散できたらいいんですけど、なかなかそれするにはお金が結構いることでもありますし、まあ、古典的に、ちょっとやってました。まあ、効果はどんだけあったのかは知らないですけど。
まあ、そういう中で、まあ、思いがけずというか、なるべくしてというか、まあ、多くの方に聞いてもらって、メッセージが届いたりするようになってくる。そういう中でこうリスナーさんとのコミュニケーションとかでこう気をつけてらっしゃることとか心がけてらっしゃることとかありますか？
コミュニケーションはそうですね。まあなるべく失礼のないようにメッセージとかあとまあツイッターでリプライとか DM とかそういうのはまあ丁寧に答えるようにはしようと思ってますね。なんだろう。まあ、あまりにも内容が、攻撃的であったりした場合は、適当に扱えたりもしますけど、まあまあ、それはもう、なんていうんですかね、道で人に何か聞かれた時の対応と同じだと思います。
まあ、そこは大人なんですよね。
そうですね。と思いますよ。
まあ、そういうとこまでね、おそらく好き勝手というか、まあ、めちゃくちゃにやってると、やっぱりそれは、はい、いかに自分たちの番組とはいえ、
はい。
難しくなっちゃいますもんね。
まあ、そうですね。
実際にリスナーさんたちとお会いする機会とか、
はい。
なんかそういう、基本的に番組がオンラインだとしたら、オフラインでの動きなんかもあるんですか？
ありましたね。もう最近は全然ないですけど、もう僕が大阪から東京に来た時とかは、もうかなりの人数に会いましたね。何人ぐらいだろう？ 20 ぐらいですかね。
それは、今まで関西にいた忠重さんが東京に来るらしい。はい、じゃあ、っていう意味での、あったっていう意味ですか？
そうなんですかね。わからないですけど。まあでもなんか会ってくれる人は結構いました。
それは番組をしていること自体が楽しいという、まあ忠重さんにとって、
はい。
リアルな対面をするっていうのはどういう感覚だったんですか？
いや、単純に、どういう人が聞いてくれてるんだろうっていう興味というか、なんかまあ、どういう生活をしてるのかなっていうのもすごい気になって、で、あと、僕自身がそんなにこう、いい生活をしてるわけではないんで、なんかこう、逆にアドバイスが欲しいというか、どうしたら僕はちゃんと生きていけるんだろうみたいな。なんかそういう意図もありましたね。
お会いしてみてどうでした？
ああ、でも勉強になることはいっぱいありましたね。本当にすごい一流企業で働いてる人もいましたし、なんかフリーで、お金稼いでる人もいましたし、なんかそういう人たちの話をこう、聞けたのも、まあ、番組をやってなかったら会えてないわけなんで、まあ、非常にいい機会だったかなと。まあ、現にね、今日もこういう機会を与えてくださったのも、まあ、リスナーさんのおかげでもありますし、
なんか、その辺はすごく、こう、謙虚というか、あんまり上からじゃないんですね。
はい、
そういう部分になると。
いや、そうですよ。基本、そうですよ。番組の中だけです。だって、ね、番組の中って僕らの空間なわけであって、勝手にみんなが入ってくれてるだけというか、まあ、聞いていただけるのはすごいありがたいことですけど、なんていうんですか、そこでもこびてたら、なんかおかしくないですか？
でもやっぱりリアルであったら、そこは、
はい。
謙虚に。
もちろんそうですね。それはやっぱり、そこでもやってたら生きていけないですからね。はい。
いや、でもね、ほら、自分の番組を好きで聞いてくれている人だったら、はい、まあ、はい、実際に会う場面でも、まあ、オフ会なんかをやっても、
はい。
なんかこう、そこの空間では王様でいてみ、うん、いいみたいな。
ああ、
そんな感覚って
ないですね。
あ、ないんだね。
ないです、ないです。なんかむしろ、その、なんかまあ、大人数で集まったら、それは、その、僕を、まあ、通じて、で、いろんな人がこう、つながれたらいいなと思ったんですよ。僕だけがつながるんじゃなくて、その僕きっかけで、まあ、そのリスナーさん同士がつながったら、まあまあ、もっと面白いことになるかもしれないですし、実際その、まあこれはオフ会ではないですけども、その見えないラジオっていうネットラジオがあるんですけど、まあこれはあの、うちの番組のリスナーさん同士が作った番組で、なので、まあそういうふうに発展することもあるわけで。
で、それが嬉しいっていう感じ。
そうですね。なんか、まあ、それが悪いように発展したら、まあ、悲しいですけど、いいように発展して、本人たちが喜んでるんであれば、それは、まあ、喜ばしいことだと思います。
うん、うん、そうですよね。
はい。
番組を続けるコツなんていうのを教えていただきたいんですけど。
ああ、コツですか。うん、もう、意固地になることですね。もう、やるってなったらもう、どんだけめんどくさくても、やるんですよ。
有言実行というその一言から始まった番組としては。
そうですね。意固地になって、やるしかない。それが、どんなクオリティでもです。例えば本当に、ね、10分の番組でやってますけども、45秒とかでも、まあ、とりあえず続けるっていう、うん、音質がもうバッサバサになってもそれでもまあ続けるっていう、まあ意固地になるんですね。
それは誰のためなんだろう。
何ですかね。誰のためなんですかね。
だって一回休んでも文句は言われないわけじゃないですか。
そうですね。誰にも
3日と言っても3日ごとの更新と言っても、
はい、
それがね、伸び伸びしてても、
はい。
文句は言われないわけじゃないですか。
はい。
でも、とにかく出す。
なんでしょうね。もしかしたら、もうこれはもう本当に今思いつきで喋ってますけど、なんか理想形があるのかもしれないですね。自分の中で。頭の中に、どっかに。で、それに近づきたいけど、まあ、毎日しんどいから、いつか近づけるんじゃないかなと思って、願いを込めてやってるのかもしれないですね。
もうやめちゃったら終わりですもんね。
そうですね。そういうことかもしれません。
まあ、小さな一歩でも、とりあえず、やっとけば、ま
あね。はい。バタフライエフェクトですよ。
だからもしかして、もしかしたら、正しいように見えるが、ものすごい発展的に、何でしょう。番組としてさらに花開くっていう日が実はあり得るのかもしれない。
ではないでしょうね。多分ないんでしょうけども、うんうん、もしかしたらって思ってるところはやっぱあるのかもしれません。
まあそうならなくてももちろんいいんだけれども、まあやっぱりでも続けてるやめないしっていう向こう側には。やっぱりなんかそれなりの未来を思い描いているのかな？
そうですね。そうかもしれません。
無理やり言わせた。はい。最後の質問です。あなたにとってポッドキャストとはどういうものですか？教えてください。
ああ、ポッドキャスト。そうですね。まあ今となってはもう生活の一部になってますね。その3日に一度配信してるので、なんかもう、なんていうんですか、3日に一度入らなければいけないお風呂みたいな、なんかそういうようなイメージですよ。まあ、これでどうなるとか、まあ多分心の底ではもしかしたら思ってるのかもしれないですけども、そうですね。いい方向に発展したらいいなって思う宝くじなのかもしれないですね。
買い続けてしまう。
そうですね。
宝くじ。
そうですね。どっちに当たるか知りませんけど、いいように当たるのか悪いように当たるのか。
でも悪い方はもうないんでしょ？
いやー、わかんないですよ。 それは全然わかんないです。いや、だって続けてる歴がやっぱ違うんで、その起こりうる問題のなんだろう、想定がわかんないというか、ここまで続けてる番組、そのこういうスタンスで続けてる番組って多分ないと思うんですよね。その明るく楽しい番組は除いといて、このスタンスでやってる番組は多分ないはずなので、こっから起こりうる問題ってやっぱ多分なんかあるんだろうなとは思ってますけどね。
まあ悪い方を考えればそうですけど。
そうですね。
まあこのペースでずっとやってきた長さと経験から来る、まあいいことも、
まあそうですね。そっちがあればいいですけどね。
宝くじですからね。
あ、そうですね。
なんかね、この辺にあのロト6のように大学受験に受かった、その辺がね、あの、
はい、
話としては戻ってきて。
そうですね。
うまいこといけばいいんですけど。
確かに。おっしゃる通りです。
余計な質問ですけど。
はい。
増田さんに一言。
増田さんに一言。まあでも、そうですね。まあこういう時に、よく言うのが多分、まあ付き合ってくれてありがとうとか、なんかそういう感謝の気持ちを述べる方がいいのかなと思うんですけども、なんかもうそういう感じの関係でもなくなってきたというか、まあお互い、多分まあ思ってるでしょうけども、なんていうんですかね、難しいですよね。こんだけ長くやってると、まあ長生きしてくださいですかね。
いいですね、長生きしてください。
それがいいんじゃないですかね。
僕も長生きしますっていう感じですか。
ああ、そうですね。僕もできたら。いや、まあ、できたら僕は先に死にたいですよね。はい。
途中でポコっていなくなるとこもありますかね。
まあ、そうですね。まあ、それは終わりになるでしょうしね。
そうか、増田さん以外とこういう番組はできるとはやっぱり思わない。
いや、僕多分できると思うんですよ。全然。
全然。
できると思うんですけど、多分僕についてこれないというか、なんて言うんですかね、その、どっかで終わると思うんですよ。他の人とやったら。それはなんとなく思うんですね。でも、まあ彼がやったら、まあ、合わせてもらってるところが結構あるんで、続けられるのかなっていうふうに思います。僕多分誰とでもできると思いますけど、多分続かないです。
やっぱり長生きしてもらわないとですね。
そういうことですね。
では、番組のご案内とか、もし告知することがあったりとか、そういうことでしたら教えてください。
そうですね。まあ、もしよかったら、若い中高生の、イケてない学生さんが、この番組を聞いていらっしゃったら、ぜひ聞いてみてください。いいことも悪いこともいっぱい学べるでしょう。よろしくお願いします。
番組の URL 等はショーノートのところに貼っておきますね。
ありがとうございます。
と、ツイッターがあるんですかね。
ツイッターあります。はい。
番組のツイッターかな？
番組の、番組のツイッターもあるけども、まあ僕のツイッターでいいと思います。@tdkdx です。
じゃあそちらも貼っておきますので、ぜひフォローして、人生のお勉強をご一緒にしましょうと。
お願いします。
はい、今日は正しいように見えるから正しげさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先は nob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。